はい、皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
Welcome to the Church of Christ. If you're the first timer, we want to welcome you for heartily. こうして今日、今朝ですね、礼拝一緒にできることを改めて感謝します。今アブラムの、ストーリーをですね、創世記から見ているわけですけれども、一つですね、このことを最初に宣言しておきたいと思います。神様は約束を守られるお方であるということです。神様は嘘をつかれる方ではありません。嘘をつけないお方ですね。神様は一度こうしますよっていうふうに約束を取り交わされたならば、必ずその約束を実現されます。約束を守られます。我々はした約束なんて簡単に破ってしまうようなものなんですけれども、神様はご自分のされた約束を永遠に忘れるということはありません。神様があなたとあなたの子孫を祝福しますよというふうに言われたんだったら、絶対にそうされます。それを実現されます。恐れるな、私はあなたと共にいますよということを言われるんだったら、神様は絶対にどんなことがあっても、どんな状況であってもそうしてくださいます。イエス様、私は帰ってきますよ、いつか帰ってきますよっていうふうに言われたならば、絶対にその約束を実現されます。帰ってこられます。今朝の箇所で、神様とアブラムが、契約を結んだっていうシーンが、出てくるわけですけれども、この契約っていうヘブライ語で、ベリットっていう言葉なんですけども、契約の元々の意味っていうのは決断っていうことです。決断。神様がその約束を実現、この約束をされますっていうふうに決断される、我々と契約を結んでくださるというふうに決断してくださった、こんなに思いました。そして神様はこの約束を絶対に実現される、そのことも決断してくださったということです。 So we are now in Abraham's story, repeat, and this morning we have seen Abraham's story again. But one thing I want to confirm with you is this. God always keeps his promises. God always keeps his promises, no matter what. We are just human. We often break the promises we made to somebody.But God cannot lie. God keeps his promises, absolutely. He will never break his promises, never. If he says, I will bless you and your descendants, he will bless you. He does so. If he says, do not be afraid, I will be with you, he keeps that promise, no matter what. If Jesus says, I will come back to you someday, he will keep his promise. He will surely come back sometime. Covenant in Hebrew word is buried. Literally, that means determination. Determination. So God determined to keep his promise. God determinedto keep his covenant. That's his choice. Keep his covenant. God will keep his promise in spite of us. In spite of us. さてですね、先週の、日曜日ですね、ドワイト・オールブライト先生が創世記の、16章のところから説教してくださいました。そこで、説教のタイトルが、顧みられる神というタイトルでしたよね。顧みられる神、ヘブル語だとエルロイという言葉です。エルというのは神という一般的な用語なんですけれども、エルロイ、顧みてくださる神であるということを、言ってくださいました。 Last Sunday White Albright gave us a message titledThat God who sees me in Hebrew, Elroy. El is the ordinary word for God. That God who sees me.
今日のところでまた神様がですね、私は先ほどね、ジョージさんが
私は何者だというのかというのがありましたけれども、神様がまた、別の名前で登場されています。それが一節に書いてありますね。創世記17章の一節。アブラムが99歳になった時、主はアブラムにおられていた。私は全能の神である。エルシャダイ、エルシャダイ。私は、全能の神であるということで、登場されました。So, we can see another name of God in today's passage. And he says, what Joel said, Jesus said, who do you say I am? God says here, I am God Almighty. I am God Almighty. In Hebrew, El Shaddai. I am El Shaddai. 出エジプトの、昨日6章の3節にこういう言葉が、記されています。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神エルシャダイとして現れたが、主ヤハウェという私の名を知らせなかったというふうに書いてあります。皆さんご存知でしょうかね、我々の信じている神様は固有名詞の名前を持っており、固有名詞の名前があるんですね。我々一人一人名前があるように、この神様も名前を持っておられます。聖書の中で主、新改訳聖書だと一文字になっているので分かりやすいんですけれども、主ヤウェという名前を持っておられるお方です。あれ、主っていう名前、もしかして創世記のもっと初めの頃から書かれてなかったかなと思うんで、思うかもしれないんですけど、その通りです。創世記の2章から主っていう名前で登場されています。あれ、ここで言ってることと違うかなと思うかもしれないんですけれども、主という名前で書いてあるのは我々読者のためですね。登場人物に私は主ヤウェですよっていうことを改めて初めて示されたのは、この出エジプト記のモーゼの時です。主ヤウェっていう名前はですね、神が約束を守られるお方であるっていうことを強調するときに用いられています。モーセの時代になってアブラハムと立てた約束を実現されていくっていうことが繰り返されていくんですね。そのときに主であるっていう名前を改めて明らかにされたっていうことなんです。今日の箇所では、主ではなくてエルシャダイ、全能の神ということで名前を表されているわけですけれども、それは不可能を可能にすることができるお方である、不可能を可能にすることができる全能の方であるということを、強調して言われているということです。そうはエクス、あ、そうですね、主という名前は契約を守るお方であるということを強調しているということですね。主という名前は、契約を守るお方であるということを強調するように使われたのだということ。So, Exodus 6:3 says, I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty El Shaddai, but by my name, the Lord Yahweh, I did not make myself fully known to them. Yeah, so first, at first, this statement may seem contradictory, since God appeared as Yahweh already in the Bible. As early as Genesis chapter 2. But the reference of the Yahweh is actually directed to the reader, not to the participants at that time. Okay? For us to understand, he is the Lord. But in those days, the narrator simply could have been using the divine name Yahweh introduced to him in Exodus 6. And the name Yahweh emphasizes the covenant role of God with his chosen people, in particular the keeping of the covenant rather than making of the covenant. Yahweh made a covenant with Abraham, Isaac, and Jacob, but in Moses' time, in Exodus, he is saying, I am Yahweh. I am keeping the promises I made with Abraham. So, that's in Exodus. Later. Today, he appeared himself as El Shaddai, God Almighty, emphasizing that I am God who can make the impossible possible.
私は全能の神であるということを、明らかにされた。ですけれども、私が全能の神であるということを明らかにした後に言っている言葉が何だったでしょうか。17章2節ですね。私は全能の神である。あなたは私に従ってに全くものとなりなさいというふうに言われています。新改訳聖書だとこういう訳になっています。英語のこういう訳になってましたね。あなたは私の前を歩み全くものとなれというふうに訳されています。全きものとなりなさい。全きものっていう意味は罪一つないものっていう意味ではありません。完全とされたもの、あるいは、完成されたものっていう、意味があります。完成されたものとなりなさいよということですね。 So after introducing himself afresh to Abraham as God AlmightyWhat commandment he got issued? Abram, that's verse 1. I am God Almighty, El Shaddai. Then he said, Walk before me faithfully and be blameless. Walk before me faithfully and be blameless. In King James Version, that says, Be thou perfect. Can you be perfect?Actually, in NIV it says blameless, and in King James, the perfect. But actually, the original meaning of this word is whole or entire, complete. God can make us complete, make us whole. But he's saying be whole, be complete.
もうちょっとこの聖文の中を見ていきたいと思うんですけれども、17章の1節で、アブラハムは何歳だったって書いてあります。何歳になりました？99歳、はい、前の章の、1枚と変わらず出てきたんですけれども、前の章の結論、最後の1節何て書いてありますか。アブラハムは何歳でした？86歳、はい、算数得意な方、何年経過してますか。99-86は13、早いですね、はい、13年が経過して13年ですね。また13年、さらにあの時から経過しているということなんです。そしてアブラムが、神様から全きものになりなさいって言った時にはもう99歳のおじいちゃんになってたということですね。もうだんだんとね、体も衰えてきてるでしょうし、特にこう子供を産むなんていうことはもうありえない年齢に達していた。人間的な可能性がもう全く残ってないような年齢に達していた、もう自分がもうダメだろう、多分不可能じゃないかなって思っている時に、神様が私は全能の神である、あなたは全きものとなりなさいと言われたんだということです。若い時だったらね、ちょっと奮起して、完全ものになろうって努力したかもしれないんですけれども、そんな無理もできないような、そう、もう自分でもこう認めざるを得ないような時になってから、全くものとなりなさい。あなたはどうするでしょうかね。
So I read the first verse of chapter 17. How old is Abraham?
99 years old.
Yeah. What about the conclusion of the chapter 16, previous chapter? How old was Abraham?86. So if you are good at math, 99 minus 86, how many years have passed since then?
13.
13, wow. Supposed to be an elementary school teacher. So 13 years passed since then. 13 years. And God told him, be whole, be complete.What do you think? If you are an old man like Abraham, 99 years old, your body declining with your age,
particularly it's when you're almost giving up having a children, but then almost becoming desperate, then God said, hey, I am God Almighty. Be complete as I am. Well, but if he was young, probably he saw that I can do my best. I can do my best to be whole, but he cannot work so hard anymore. They are charged by his own power. But it was when he realized that he was called to be whole. あなたは私の前を歩み、全く今のとなりなさい。よく考えてみるとですね、神様は自分の力でそうなりなさいというふうには言われてないですよね。自分の力でなりなさいというふうに言われませんでした。アブラムは自分の力では不可能だということをまず認める必要があった。そこから神様は追い込まれますね、アブラムのことを。神様の前に、自分の無力さ、足りなさ、それを認めて神様の前に降参、降参だっていうふうにして初めてその時に我々神様に頼ることができるからです、その時に全能の神様が我々のことを全くものだとすることができるんだ。 So when, when we think about it, God didn't tell himBe complete by your own power. He didn't say that. Abraham had to realize it's impossible for me. It's impossible with my power. And I think we can rely on God when we realize our own powerlessness and surrender to God. And then Almighty God can empower us, make us whole.神の前を歩むっていうことですけれども、神の前を歩む、我々もしですね、自分の力に頼って自分の知恵だけに頼って、自分で完全な生き方をしようっていうふうに努力して生きようとするならば、全部ご存知の方の前では我々緊張しますよね。緊張する。自分で完璧になろうってなしてもこう完璧じゃないことは知ってますし、いろいろ努力してるんですけれども、完璧な方の前では、全部見えちゃうし、失敗を許されないわけじゃないですか。非常に居心地の悪い場所になってしまう。けれども、自分の弱さをですね、認めて、自分の力に頼って愚かさを捨てて、そして神様に頼って神様に委ねていくときに、その方が全能の神であるということがどれだけ私たちに安心感を与えてくれることでしょうか。その時に神様の前に歩むっていうことは窮屈なことじゃなくって何よりも安心していられる場所になるんだっていうことなんじゃないでしょうか。 So he said, walk before me basically whole. If we try to depend on our own power and try to be perfect by our own powerI think we become nervous and feel uneasy before the one who is perfect, the one who sees me. But what if we admit our powerlessness, confess that to him, and abandon our stupidity?Relying on our strengths in everything we rely on him instead, how peaceful is it? How powerful is it to walk before the God Almighty? And to be before him, to walk before him becomes not a cramped, an easy place, but the place we can feel most comfortable, most peaceful, I think.
あなたは私の前を歩み全くものとなりなさいということですけれども、我々もアブラムに似たところがあるんではないでしょうかね。完全には神様に頼ることはしないで、ちょっとだけ頼って、神様から全部欲しいって願うんです。これもしてください、あれもしてください、もう神様あなたも全部持って祝福してくださいって言うんですけれども、我々の方はこのぐらいだけでいいかな、半分ぐらいでいいかな、
ていうことを、してしまうということはないでしょうか。イエス様は、あなた方は、あなた方も私を離れては何一つすることができないっていうふうに、ヨハネの15章で言われました。アブラムは、3節で、どういうことをしたかということが書いてありますね。アブラムは神の前にひれ伏したということが書いてあります。どういうことをしたかというとこうですよ。昔の祈りのやり方っていうのはこうじゃないですね。これ西洋のやり方です。西洋からヨーロッパで始まった祈り方ですけれども、当時の祈り方っていうのはこうですよね。こうさんですよ。お手上げ、もう自分ではできません、神様あなたに委ねますっていう、それをアブラムはやったんだっていうことです。降伏した。この前の16章のところでは、自分の力に頼って自分の知恵に頼って子供を産もうとしたわけですよね。けれどもその過ちに気づいて悔い改めて全能の神様に全てを委ねた。そしてその後に1年後子供ができることになる。神様が当たり物にしてくださったんだっていうことです。So God said, walk before me, face free and be whole. Can we all relate to Abraham with any temptation to retain some independence? You know, don't we tend to want all God has for us, while we give Him only a part of us, or half of us? Jesus said, neither can you bear fruit unless you retain in me. For Abraham fell face down before God in verse 3. That's what I did just now. He totally surrendered to God. And this is how these people pray in the Old Testament time and New Testament time. It's a sign of the joy. I surrender to God.Everything. The previous chapter, chapter 16, Abraham tried to rely on his own power, own wisdom to bear a child. Now he realized that mistake and repented and go all the way to God, Almighty. Then in the next chapter, one year later, he can bear a child. And he made Abraham whole.
今日の箇所で割礼っていうのが出てくるんですけども、ちょっと耳慣れない言葉、あまりね日本人にとっては耳慣れない言葉なので、ちょっと、こういうことだっていうのを説明させていただきますね。割礼とはっていうのでこういうことが書いてありました。ちょっと読みます。ペニスの羊の皮を石や金属のナイフで外科的に切り取ること。今でも欧米では、新生児にこの手術を施すことが多い。主に衛生上の理由から。3番目、今日の民の中にも割礼を施す習慣があった、この場合は成人になった印であったり結婚前の、儀式であったということですね。けれどもですね、神様がここでアブラムに、命じられた命令はその意味合いが全然異なるんだということです。中川健一先生のね、ハーブスタイムで毎回やってましたけれども、日本人に送る聖書物語、その第1回の俗称たちの巻っていうのがあるんですけれども、そこにこういう説明があるので、ちょっと読ませていただきますね。当時は、男が命の種を提供し、女がそれを体内の畑で育てるものだという認識が一般的であった。男性器はその命の種を象徴している。王妃の肉にナイフを入れるとはまさに命を差し出すということなのである。アブラハムはヘブロン高原でヤハウェと契約を結んだ。その時は5種類の動物の血が流された。そして今その契約の印として自らの王妃が切り取られようとしている。アブラハムははっきりと理解した。これは血の契約である。 アブラハム契約はパピルスや羊皮紙に書いて残されるものではない。肉体の上にその記憶が書き残されるのだ。そして私から生まれるすべての子たちの肉体の上にも、次に、神様が神とかじゃなくて肉体の上に永遠に消えない印を残される、そういう契約であるという、死の契約であるということですね。非常にプライベートな形でですね、プライベートな形で契約を結んでいます。男にとってはですね、やっぱりこうですね、こう年利っていうんでしょうかね、こう男らしさっていうか、ね、こう筋肉でね、こう強いっていう自分の力でっていうのがどうしてもあるわけですけれども、そういうこう強さとか自分の力で何々するとか、子供を身をたくさん残す、そういうことが自分の力じゃなくて神様の恵みなんだ、自分の力じゃなくて全能の神の恵みによるんだっていうことをはっきり教えようとしているわけですね。ここで肉体ともなって痛みともなって、そして、この割礼の前には、この自分の力に頼って、自分の力に、頼って、自分の人の計画に頼って生きてたわけですけれども、割礼の後彼は神の奇跡を体験することになるわけです。
So the, we have many promises with Abraham、by God, but the most prominent addition in this chapter is a command that Abraham and his descendants undergo circumcision as a sign of the covenant between God and his people. So the practice of the circumcision, I want to explain a little bit, is so ancient that the researchers have been unable to trace its origin actually. And various people, even in Abraham's time,practiced a circumcision, even though Abraham's family didn't. The uniqueness of this circumcision here resides in the purpose. It's different from the other people's. It's the purpose, the sign of covenant God made with them. Mark God has in mind of them was strictly private, isn't it? It's for manly.You know, we want to be strong, we want to be independent, right, man? But that's where he comes. Hey, you cannot bear a child by your own power. But it's the blessings of God Almighty. You got abandon your manliness. Is it manliness? And so he needed to remind himself that he belongs to God. And he, as well as his strengthhis virility and his ability to bear much fruit rested in the blessing of God Almighty. We need to have that. So what's the point? So before circumcision, Abraham was unable to produce anything except by human planning and manipulation. But after this circumcision, Abraham experienced by divine miracle.神様はこの新約聖書においてはこの心の割礼っていうことをね重視しておられます。心の割礼っていうこと、ちょっとこれ読んでみたいと思います。ローマの2章の28から29節一緒に声出して読んでみましょう。はい。大憲章のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また肉に施された外憲章の割礼が割礼ではありません。内面がユダヤ人であるものこそユダヤ人であり、文字ではなく霊によって心に施された割礼こそ割礼なのです。はい、で聖霊様によって心に施された割礼、ことが割礼であるということです。我々ももしかしたらですね、その心の割礼、どこか切り取らなきゃいけないところっていうのがあるかもしれませんね。一人一人違うと思うんですけれども、心の割礼、何かこう切り取らなきゃいけない部分、皆さんにとって切り取らなきゃいけない部分っていうのは何でしょうか、ね。人を、完全に、するために、人をまたいものにするために必要なものっていうのは誠の真の、心の割礼であるということです。 So God, especially in the New Testament, he emphasizes the circumcision of the heart. In Romans 2:28-29, let's read together this verse.
A person is not a Jew who is one only outwardly, nor is circumcision merely outward and physical. No, a person is a Jew who is one inwardly, and circumcision is circumcision of the heart by the Spirit, not by the written code.
Well, what about you? Can you see any parallels for your lives? You and I may need to cut off something from our lives, so we may bear much fruit. But that, what that for you is God speaking to you. Nothing else makes a complete man like godliness. True circumcision of the heart. True circumcision of the heart.今日の3つ目のコメントですね、名前が変わったということを今日のところで書いてありました。アブラという名前がアブラハムに変わったということが書いてあったんですけれども、そこちょっと取り上げてみたいと思いますね。アブラムっていうのは、どういう名前、意味があるんですけどね、どういう意味があったでしょうか。アブラム、高く上げられた父、高く上げられた父っていう、意味がありますね。そして、アブラハムっていう名前があって、諸国民の父、諸国民の父っていう名前に変えられたっていうことでした。アブラムの意図ですね、神様のアブラムへの意図っていうのは、彼を有名にすることでも偉くすることでもなかった。神様にとってはアブラムが諸国民の父になることだったんだということです。我々こう人から褒められたりとかね、偉いっていうふうに思われたりとか、偉いというふうに思われたり、すごいことをしたっていうふうに言ってもらったりっていうことを思うかもしれないんですけれども、神様の意図は我々を、高く上げることではない。神様の意図っていうのは我々を通してたくさんの実を結ぶこと、そしてそれによって神様が崇められることであるということです。ヨハネの15章8節、あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになるというふうに書いてありますね。 So you undoubtedly notice the name change from Abram to Abraham, and Abram meansExalted father, and Abraham's meaning is father of many, many nations. Poor Abraham. So God's intention was not to make him famous or make him exalt him, but his intention for Abraham was to be a father of many nations. And we tend to desire praise, don't we?Especially men. God's intention is not promote us, however. God's intention for us is to bear much fruit. Bear much fruit, showing ourselves to be His and bringing Him glory. 15:8, this is my Father's glory that you bear much fruit.Showing yourselves to be my disciples. That's his desire for each of us. アブラムからアブラハムになったということですけれども、アブラムにヘブライ語の HE っていう音を加えられました。HE。日本語でもっていう音がありますけどね。っていう音をアブラに加えられました。その一語を加えられたんですね。息を吐きかける音です。神の霊っていう、ヘブル語の単語があるんですけれども、その言葉は、息を吐き出すっていう意味があります。息を吐き出す。神様アブラムに息を吐きかけられて、
アブラハムたくさんの実を結ぶものに変えられたんだということです。ですのでアブラムプラス神の息っていう音を加えられてアブラハムになったんだということですね。
So God changes Abraham's name by adding something to Abraham and he adds to Abraham's name the Hebrew letter H-E that's close to the English letter of H. So that is made by breathing out. And the Hebrew word used for the spirit of God is ruach, and that is literally means the outbreathing. So he breathes himself into Abraham and makes him Abraham, the father of many. The new syllable of Abraham's name is placed in its center. So Abraham plus Yahweh's blessed became Abraham.
皆さん、ここでね、ちょっと大きい、息を大きく吸ってですね、手のひらにかけてみてくださいっていうふうに。
So inhale and blow a deep breath onto the palm of your hand. Can you do that now? That's what he did to Abraham.
そして、神の息は命をもたらすということですね。
His breath brings life.
We have four verses here. Let's
read in.
日本語でね、4箇所ちょっとこう、声に出して一緒に宣言してみましょう。ご一緒にどうぞ。創世記2章7節3。
はい。主なる神は土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。
ヨブ記、33章の4節3。
はい。神の霊が私を作り、全能者の息吹が私に命を与えたのだ。
詩編の104編から29節30節3。
はい。御顔を隠されれば彼らは恐れ、息吹を取り上げられれば彼らは生きたい、元の塵に帰る。あなたはご自分の息を送って彼らを創造し、地の表を新たにさせる。
最後イエス様はですね、弟子たちにこういうことを言われました。ヨハネ10章の26節、
はい、そう言ってから彼らに息を吹かせて言われた。聖霊を受けなさい。アメン。
先々週ですね、ヨンジュちゃんが、イエス様を救い主として受け入れてバプテスマを受けました。主の弟子となったわけですけれども、今まで自分の力に頼って生きてた、罪の中で死んでたようになってたものが神様の息を受けて聖霊様をいただいてクリスチャンになったのだ。バプテスマっていうのはまさにそのことが起こった出来事の象徴ですよね。そして我々はですね、いつもこの神様の息を吹きかけていただく必要があるっていうことです。いつもじゃないと息が苦しくなってきますね。息必要ですよ。第2テモテの3章によると、聖書は神様の息を吹きかけてくださったものであるっていうふうに書いてあります。で、神様が息を吹きかけられました。我々そこからしっかりと吸ってください。吸わないと死んだようなものになって、布団に横たわってるだけのものになってしまうと思いますね。しっかり神の息を吸い込んで今週行きたいと思いますね。
Yeah, so one Sunday before the last, Yonji-chan accepted Jesus as her own savior and became a Christian. And she received the Holy Spirit, God's breath. And baptism is exact momentsymbolizes that. And we all need his breath.
always need to receive his blessing. According to 2 Timothy 3, this is a thing God breathed out, God inspired. So we need to receive, breathe in his breath from this. Otherwise, I cannot do this. I will die for it if I don't breathe. So let us breathe in this week, you know, his spirit from his word. His word.
私自身も、皆様ですね、神様から息を吹きかけていただきたいというふうに思いますね。そして名前をアツシからアツシと書いていただくということですね。皆さんは神様に息吹かけていただいたらどんな名前になりますか。ちょっと言ってみてください。考えてみてください。言ってみてください。どうですか。
I want the Lord to breathe on me like that and he can make me アツシ。What about you? What will your name be if God breathes in the middle, in the center of you? Try now, Adi. In the name, I'm saying.
神様は我々に神の息を吹きかけてくださった聖霊様を吹かされているんですね。そして我々は多くの実を結ぶことができる。それを聖書の言葉で何て言いますか。
御霊の身、御霊の身ですよね。
So we need to breathe in His Spirit in our center, so He can make us whole, He can make us complete, and we can bear much fruit. And what the Scripture says about the fruit, fruit of the Spirit. So let us ask Him to breathe on us this week.And walk this week receiving his spirit, not as a dead person, but as a living person, by himself. ぜひですね、今週、我々神様に温かい息をね、吹き込んでいただいて、死んだようなものではなくてね、生きたものとして、そして生きる、そして神様によって完全なものとされる、完全なものとされる。そして新鮮な命を受け取ったものとして爽やかに生きていきたいなというふうに思います。